の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。気がつけば気がつけば両生類。もう3ヶ月やってないと気がつけば両生類とも言えなくなってるということで、あ、どうもダンでございます。どうも、前回の収録から、あ、前回はですね、大晦日に収録させていただきまして、元旦に公開するという、まあ、別に大きな意味はなかったんですけれどもね。ただ大晦日だから夜ちょっと空いてたという、まあ、そんな理由だったわけなんですけれども、そこからまた3ヶ月程度空いてしまいまして、大変申し訳ないなと思っております。で、前回その最後の方にお話ししたみたいにですね、お便りだったりだとかいただけると更新しますよっていう風にお話ししたところ、実はその次の日、公開した次の日ですね、2日にですねお便りいただいておりました。本当に遅くなって申し訳ありません。まずそこからご紹介していきたいと思います。ラジオネームがトナカイさん、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。どうも明けましておめでとうございます。最新回を拝聴しました。やってみたい仕事があるということは前々から言われていたので、大きな動きがあったということを話されたところで、いよいよかと思って聞いていましたが、まさかの展開に鳥肌が立ちました。次なる目標に向かって順調に進むことを願っています。パートナーさんのことについては、おめでとうございますと申し上げればよいのでしょうか。ダンさんの結婚の考え方に共感する部分もあった自分としては、複雑な気持ちですが、ダンさん自身も苦悩葛藤があったのではないでしょうか。何にせよ応援しております。そして、時間ができた際にはまたぜひ語ってください。お待ちしています。ダンママさんもお待ちしてますよということでいただいております。ありがとうございます。まあ、今回はダンママではないのですが、また後ほど、ゲストの方お呼びしたいなというふうに思っております。ありがとうございます、トナカイさん。で、お便り以外にですね、気がつけば両生類のサイトの、まあ、あれはブログ形式になっておりまして、そちらの方にコメントもいただいておりますので、そちらの方もちょっと紹介させていただければなというふうに思います。お名前がですね、小歌さんでいいのかな。はい、はじめまして、音亀さん経由で聞き始めて、気づいたら聞いているのが楽しくなっていつも更新を待っていました。今は優先順位でラジオはできない状況なんでしょうが、私は時々思い出しては気がつけば両生類さんのラジオの過去のラジオを聞いたり、更新をチェックしています。またいつでもいいですので、ダンさんのお声が聞けるときを楽しみにしています。不思議と引き寄せられるラジオ、それが私の気がつけば両生類ですということで、これなんていうか予期せぬタイミングでのコメントで、まあトナカイさんにはこう言ってしまうと申し訳ないんですが、このコメントがあったからこそやろうかなっていうところになったっていう気持ちにはなってます。まあ、もちろんトナカイさんのメールをお読みしなければならないというところでもあったんですけれども、何の、私自身が何の動きもしていないのに、こういうふうに思い出して書き込んでくださる方がまだいるというところでは、まあ、非常にありがたいなと、本当に感謝したいなというところで、まあ、まずは収録しなきゃなと。で、その際に、まあ、ゲストの方をお呼びしたらどうかなというところで、どなたかいませんかというふうにですね、ツイッターの方でつぶやいたところ、この方がですね、名乗りを上げてくださいました。落としたさんです。どうぞ。
あ、こんばんは、落としたです。
いや、今、ラジオ名を言おうか言わないかすごく迷ったんですけど、はい。はい、あ、落としたさんです。
はい。落としたパンとあかねぐんも、ポッドキャストという、ポッドキャストを配信しております。落としたと言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、そこなんですよ。はい、いや、今、ふと思ってね、ふと思ったのが、前回、落としたさんは2回目の、登場なんですけれども、前回来ていただいた時も、 ね、落としたパンとアカネグモポッドキャストっていう風に言ってたんですよ。
はい。
はい。そこまでが正式名称になるんですか、それって。
そうです。
あ、やっぱり、僕、落としたパンとアカネグモまでだったと思ってました。
ああ、どっちでもいいです。
ああ、すいません。
大丈夫です。
一瞬それがよぎって、あれ、アカネグモで終わりでいいのかなって一瞬思っちゃって、もう任せることにしました。
あ、もう、どっちでもいいので大丈夫です。
はい。すいません。
はい。全然大丈夫です。いや、ダンさん、もう今すごい言いたくてしょうがなかったんですけど。
何すか
ダンさんがいただいたおメールが羨ましくて、も
う、どういうこと
黙っているのが辛かったぐらい羨ましくて。ああ。嬉しいですよね、そういうのって。すごい。
いや、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいですね。
わかります。もう、僕も、ね、ポッドキャストを一人で配信していますんで、その嬉しさものすごいわかって。
いや、本当にびっくりして、
はい。
ドキッとしちゃって、なんかコメントがありますってメールが来てて、
はい。
それ読んだときに、しかも、多分文章からして、今までお便りとか多分送ってないんじゃないかなっていう感じなんですよね。だから。
そんなのもらったら本当にツイストとかちょっと踊っちゃいたくなりますよ、ね、夜中一人で。
いや、コードリーそれこそね。
しますよね。
うん、したくなっちゃうなっていうところもあって。うん、いや。
配信されてる方じゃないと多分わかんないのかもしれないんですけど、それがどれだけ嬉しいことかっていうのを。僕は分かったんで、羨ましいって今すごい言いました。
いや、本当にありがたいですね。いや、もう、前回の放送してからすぐ、メール送ってくださったトナカイさんも本当に気持ちがだいぶ伝わってきてありがたかったんですけど、はい。まあ、今回はですね、あ、もしもし?
もしもし?
あ、聞こえますか?
大丈夫です。
はい、すいません。今回はちょっと特殊な形で収録させていただいております。
はい。
はい。まず気がつけば両生類としては、まあ、今まで聞いていただいた方、であればなんとなくわかるかなと思うんですけれども、公開収録という形を取らせていただいております。で、関連 URL から飛べる、掲示板の方にですね、もし皆さん、リアルタイムに、何かおっしゃりたいことがあったら、そちらの方に、コメント残していただければなというふうに思っているんですが、まあ、今回は第99回という形になっておりまして、まあ、私の掲示板の一番トップのところに、来ております。そちらの方に書き込みしていただければなと思います。で、同時に、ツイッターの方でも、シャープダウンレディオ、DANRADIO ですね。で、つぶやいていただければ、一応できるだけそちらの方も拾っていければなというふうに思っておりますので、まあ、落とし田さんとともに、そのコメントを読みながらやっていきたいなというのが一つと、実は今回は、気がつけば両生類の収録でもありつつ、落とし田パンとアカネグモポッドキャストの収録でもあると。
そうなんです。
実は。
はい。はい。ね、
まあ、そんな、ちょっと、まあ、なんていうのかな、トリッキーなことでもやってみようかなというところでね。
うんうん。
ち
ょっと僕の方から説明してもいいですか?
あ、どうぞ。はい。
今回ね、ダンさんに、ツイッターでこう、立候補させてもらってですね。
はい。
で、まあ、僕の方から提案させてもらったんですよね。
はい。
ダンさんが、こう、ゲストいませんかって言ったのに、僕の方からこんな感じでどうですかなんていう意見させてもらって、本当に申し訳なかったんですけど。
喋れれば何でもいいんですから。
何でもいいんですか
何でもいいです。
そうそう。ダンさんと僕が結構喋りたいことが、まあ似てるところもあったりもするので、
はい。
なんか片方のゲストのやつで、やっちゃうと、ちょっと僕の中でもったいないかなっていうのがあって。まあ、
それすごいわかりますね。
うん。なので、同じのを、二つの番組で流せれば、なんかまあ、合理的でもあるし、いいかな、というのもあって、僕の方から今回は、こういう形で共同収録みたいな形で、提案させてもらったんですよね。
はい。
うんうん。で、だから、ダンさんの方の番組だと第99回になりますけど、僕の方の番組だと第50何回みたいな感じになるみたいな感じ。
ああ。そうですね。そこちょっと気がついてなかったです。すいません。
うん。いい。僕の番組の今聞いてる方は、生放送じゃないんで、収録、した後に、配信して、それを、50何回みたいな感じで、聞いてもらう。ダンさんの方がゲストみたいな感じで。ダンさんのラジオ聞いてる方は僕の方がゲストみたいな。そんな感じで、皆さん、感じていただければなと思います。
どうも皆さん、ダンでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あ、僕じゃないか。皆さんよろしくお願いします。
はい。というところで、まあ、今回は、まあ、先ほどおっしゃっていただいたみたいに、まあ、いろいろと、落とし田さんの方からご提案がありまして、落とし田さんが、私にちょっと聞きたいことがあると。
そうなんです。
いうことなので、もう、だったら、 僕はただのんべんだらりと喋ってるだけで、進行はお年下さんに任せちゃおうと思って。
まあ進行うまくできるかどうかちょっと自信ないですけど、
はい。
まあ、ダンさんとちょっと喋ってみたいなっていう、質問っていうよりは一緒に喋ってみたいなみたいなのを、ちょっとリストアップしたんですね。
お、リストアップ、う
ん、リストアップして、で、それを5つぐらい作って、事前に実はダンさんに渡してあるんですよね。は
い、え、初めて聞いた風の今反応したのに、そんなこと言っちゃうんですか？
うん、バラしちゃいました。
ひどいなぁ。なんすか、その、茶番的な感じにしちゃう。はいはいはい、なんすか？
それで、
はいはいはい。
僕のイメージは、うん、その中で興味のあることをダンさんにピックアップしてもらって、なんかおしゃべりしようかなって最初思ってたんですけど、はいはいはい、ダンさんどれがいいですかって言って5個ぐらい送ったら、
はいはい、
ダンさんがもう速攻全部やりましょうっていうことで、はい、おーすげーと思って、結構一個一個が何ですかね、長くなりそうな話題じゃないですか。
まあまあまあそうですね。う
ん、これもう全部やろうっていうことで、
はい、
さすがだなって思って、まあなんかそんな風にこう男気ある感じで来られたら、
僕も、ね、男気というか、いや、その5つのね、その内容っていうのが、その、まあ、あれですよ。その、確かに、その5つの質問というか内容そのものは言葉としては全然違いますけど、僕としては全部同じことなんですよね。
まあ、繋がってますよね。
うんうんうん。まあ、なので、まあ、もう、いずめちゃおう、みたいな。
なるほど。
まあ、感じになったと。うん、まあ、ただ、
それを、単純に全部やっちゃおうって言われて、まあ、確かにな、とも思ったんですよね。はいはい。
まあ、ただ、やっぱりまあ、それ全部やってると、まあ、収集つかないっていう部分もありますので、まあ、ちょっと ね、様子見ながらね、やっていけたらなというふうに思っております。で、早速ですね、いくつか書き込みいただいておりますので、ちょっとご紹介したいなと思います。
ドキドキする。
まず1番私の書き込みでございまして、2番七瀬さんありがとうございます。まだかなーということで、ちょっと準備してる間に、お待ちいただいてたみたいですね。早速始まりましたので、最後まで聞いていただければありがたいです。3番七瀬さんありがとうございます。こんばんは、待ってましたということで、どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。4番春さんありがとうございます。気がつけば両生類久しぶり。久々にBGM が聞けるのかしらということで、残念ながら、生放送では僕 BGM 流しません。多分ポッドキャストで聞いていただく場合には BGM ついてるのかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。5番七瀬さん、落としたパンは何パンですかというふうに聞いておりますけれども、何パンなんですか？
考えたこともある。あなたの心の中にあるパンです。
まあ今日はやっぱり僕朝飯でカレーパン食べたので、
じゃあカレーパンで。
うん、カレーパンでいいんじゃないですか。
はい。
うん、だってほら、あれじゃないですか。僕がね、昔ですよ。昔見た、YouTube にあった、なんていうの、マットっていうのかな？あれ、マットって呼ばないのかな？なんか、素人が作ったアニメでですね、アンパンマンの、なんかちょっと、アニメがあったんですよ。
はいはい。
そこに出てくるカレーパンマンが、恐ろしく下水やつで、
う
ん、で、何かしらこうセリフを言った後に、あと女って言うんですよ。
なるほど。
うん、何かが欲しい、あと女って言うんですよ。
はいはい。
だいたいやっぱり落としたさんって言ったら女の話しかしないじゃないですか。
あ、まあそうですね。ちょっと否定したかったけどそうかもしれない。
前回もそうだったでしょ。女の話がしてしてつって僕のところに来たじゃないですか。
そうですね。
ね、で、今回の質問の内容もだいたい女の話じゃないですか。
まあ全部繋がっちゃうといえば繋がってますね。
ね。まあだからやっぱりカレーパンかなっていうところも。
なるほど。
はい。で、6番七瀬さん、久しぶりだなーということで、ありがとうございます。どうも。7番七瀬さん、BGM？ ポルーナカベーザーということで、まあポルーナカベーザーはオープニングで使ってる曲ですね。ポルーナカベーザーってやつですね。あ、わからないか。
こんなに来るんですね。ちょっとびっくりしてますけど。早い。
あ、書き込みが。
書き込みが。
ああ、まあまあまあまあ、状況によると思いますが、まあ、久しぶりの放送ですので、
面白い。
はい、皆さん、どんどん書き込んでいただけるとありがたいです。
ありがたい
です。ではもう早速、行っちゃいますか、
は
い、
そうですね、時間ないですからね。
はい。
家に。
はい。
皆さん、聞いて皆さん、今日長くなるかもしれないんで、覚悟して
まあ、お付き合いできる範囲でね。
そうですね。
はい。
はいはい。
はい。
無理しないでいただいて。
よろしくお願いします。
ね、
はい。
ダンさんの方にこんなの喋りたいなっていうやつ、最初にじゃあ5個全部、
あ、言っちゃいますか？
言っちゃいます。
おほほ。
はい。
全部やれるか分かんないけど。
やれる、分かんないですけど、まあ、全部、ちょっととりあえず言ってみますね。
言ってみよう。うん。
はい。まず1番目。
うん。
許せないという感情について。
許せない。
うん。2番目。
うん。
異性の容姿をもと、容姿の良さを求める男女について。
男女について。
はい。
はい。
3番目。結婚に違和感の残る一番の理由。
一番の理由。
はい。
はい。
4番目。仕事 VS プライベート。
VS。
はい。5番目最後。
はい。
女性を大事にするとはどういうことか。
どういうことか。
はい。この5つについて、ちょっと、ダンさんと、軽くおしゃべりできたらなと思ったんですけど、軽く済むかなちょっとわかんないですけど。
それって、
うんうん。
今までの気がつけば両生類聞いてくれれば終わるんじゃないかなっていう感じで。
なるほど。まあ、それじゃあ、総集編みたいな感じ、ね。
まあ、言ってもですよ、ここ最近の数回は全部総集編みたいな感じになってますんで、
うん。
いいんじゃないかなと思いますよ。で、まあ、皆さん、前回の放送とか聞いていただいてる方はお分かりかと思いますが、前回落とした下さんがゲストに来ていただいた時にね、
うん、
最後の方にこういう風な話をされてたんですよ。
はい。
まあ、前回の話の中でいかにその結婚っていうものがその、うん、まあ、僕らが嫌いかみたいな話をしてたんですよ。うん、
しましたね。
で、落とした下さんが、はい、面白いのはこれから先なんかのきっかけで、まあ、その自分なりダンさんなりが結婚するっていうことになった時に、うんうん、その時僕らが何言ってるかっていうのが楽しみですよね、みたいな話をしてるんですよ。
ああ、そう、言いましたね、そんなこと。
ええ。
はいはい。
言ってるんで、言ってしまえば、その状況なわけですよね。
今そうですね。
まさしく。
うわ
ぁ、こう言うとなんですけど、今日3月13日なんですがね。
はい、はい。
14日、明日ですね。はい。婚姻届を出しに行きます。
うわぁ、マジで。うわ
ぁ、明日の朝。
うわぁ。
はい。
ああ、ちょっと、打ち合わせの時そんなこと言ってなかった。
ええー。はい。ああ、ちょっとでかい。まあ、いろいろとこうタイムリーなのかなっていうところではありますね。はい。じゃあ、質問の方に行きましょうか。
行くんすか？
うん、行きましょう、行きましょう。
行きます？
はいはい。
あ、すごい、なんか、ああ、ちょっと、はいはい。じゃあ、行きましょう。はい、まず、まあじゃあ、さっきの順番で、行くとして、
はい、
まず最初一番目の許せないという感情についてなんですけど、
はい、
許せない、ダンさんとですね、僕落とした後のですね、
はい、
何かこう、共通の、こう、憤怒のポイントというかですね、許せないポイントみたいなん
て、ちょっと怒りポイントみたいな感じですか、
あるのかもなぁなんて思って考えてたんですけど、
うん
やっぱり、まあ、種類は違うと思うんですけど、
はい、
ある程度許せない状況って、
うんうん、
こう自分の中のやっぱ信念がある場合、真面目な何かが持ってる場合のみですよね、許せないっていう感情が湧くって。
ああ、うん、そうですね。どうでもいいことに対しては許す許さない関係ないですもんね。
ですもんね。で、僕の場合はですね、自分がなんかこう、気が緩んだり何かこう、一つ間違えばそっちに落ちりそう、な恐怖からの拒絶みたいなのもあって、
うんうん、
ちょっと許せない時ってあるなっていうのを感じたんですけど、ダンさんはどうですか？
あー、そうですね。その前にごめんなさい。今お話しされた内容もう一回いいですか？
もう一回。
落とした下さんが許せないっていう状況が、今ちょっと、あんまり落とし込めてなくて、もう一度お願いします。はい。
僕は、まあ、いくつも多分理由、許せないっていうポイント、何かあると思うんですけど、その中の一つに、
うんうん、
なんだろう。自分が一歩間違ったら、なんかそういうことしちゃいそうだから、許せないみたいなのがあるような気が、この間したんですよね。
それは確かに、一つの要素としてあるかもわかりませんね。
うんうん、
要するにその、やってる人の、
うん、
その許せないと思う対象ですね。
そうです、
ね。の気持ちがなんとなく分かっちゃう。
そう、そう。
っていうのは、
自分も何か環境とかによって、そういう風になっちゃうかもしれないって。
うん、その、例えば全く分からなかったら、許す許さないとかじゃなくて、理解できないっていう感覚なんですよ。何それみたいな。
そうそうそうそう。
感じだと思うんですよね。
うんうんうん、
何が起こってんのみたいな。何のためにそんな行動してんのみたいな、
うんうんうん。なんか怒りにまでいかないと思うんですよ。許せない。
そうそうそう。もう唖然というか、
うんうんうん、
そうそう。
で、呆れるとかね。
そうですね。だから、うんうん、怒りを覚えるっていうことは、やっぱりその行動そのものではなくて、相手の気持ちっていうところに対して怒りって発生すると僕は思ってるんですよ。
あ、 そうですね。
うん。で、相手の気持ちっていうものに発生するということは、自分が相手がどういうつもりでその行動を取ってるとか、その言動をしたのかっていうのが分かっているつもりでいると。
うんうんうんうん、
相手がこういうことを言う、こういうことをしてるってことは、こういうつもり、こういう気持ちだからそうなんだろうって、こっちが、まあ、ある種勝手に想像して、怒りを覚えるわけですね。
はい、そうですね。
まあ、だからこそ、自分がその状況になり得るっていうことは、可能性としては多分にあるというか、
うんうんうん、
その状況になり得ないことっていうのは、理解できないことって、だとしたら、
うんうん、
まあ今音下さんがおっしゃったようなことは該当するのじゃないかなと、
うんうんうんうん、
はい、非常に論理的な回答が回ってきましたけれども、
なるほど、
ええ、
でこれをザンさんにですね許せないっていう感情についてっていうのを、はい、あのどうですかってあの言った時にですね、
うんうん、
ザンさんの方からも、
うんうん、
実は許せないみたいなものをこう一つの配信で丸々やろうかと思ってたんで、
そうなんですよ、
おっしゃってたんです
。そうなんですよ、
うん、だからそれちょっと聞きたいな、
あ、
長くなっちゃうかもしれないですけど、
あ、まあまあ、まあ、かいつまんで言うと、
うんうん、
かいつまんでねえよって言われるかもわかんないですけど、
はいはい、
あの今音下さんがおっしゃったようなこととはちょっと違っていて、
うんうんうん、
その許すとか許さないっていう感覚、まず僕がやろうとしたそのタイトルからまず言うと、
はい、
あの許さないことの進めっていうタイトルでやろうと思ったんですよ。
うん、許さないことを進めるんですよね、人に。
そうですね。
うん、
で、まあそれのタイトルっていうのは、まあ要するに、まあ、キャッチーな感じでつけただけなんですけど、
はいはい、
まあ、許すっていう行動そのものがものすごくおかしいなと僕は思ってるんです。
ほう。
うん。その、一般的に言う許すとはちょっと違うのかもわかんないですけど。
はいはい。
まあ、どういうことかっていうと。
はい。
そうですね。その、もうこれも元も子もない話なんですが。
はい。
そのさっきの話とちょっとつながってくる部分もあるんですけど。
はいはい。
その相手がどんなつもりでその行動したのか、その言動したのかっていうことが。
はい。
どんなに努力しても自分が完璧に理解することはできないと僕は思ってるんです。
なるほど。
うん。で、さっき言ったみたいに、その、僕らが怒りを覚えるっていうことは、相手がどういう気持ちでそうやってるのかっていうところに対して起こってるわけですから、行動そのものっていうのは、あまり怒りとか許す許さないというところに関しては、あんまり意味がないんですよね。あんまり。
ほう。
うん。ちょっと分かりづらかったですか？
ギリギリついてってる感じ
がします。ギリギリついてってる感じが。
はいはいはい。すいませんね。ちょっと、うんうんうん、頭の回転が悪く
て。その、なんていうか、同じ言葉であったとしても、
はい、
素直に受け止められる場合と、すごく皮肉に聞こえる場合があるじゃないですか。
うん、ありますね。
うん。で、まあ、例えばですよ。例えばブスな女の人がいたとして、ね、まるまるちゃん、綺麗だからっていうふうに、他の人に言われたとするじゃないですか。
なるほど、ね、うまいですね。はいはい、
そうすると、その女の子は、自分がブスだと思っているから、自分自身でね、
はい、
あ、この人、すごい皮肉言ってるっていうふうに思うわけでしょ、
うんうんうんうん、
で、その人の場合は、まあ、皮肉に言ってるっていうふうに思った場合は、怒りを覚えるし、単純に素直に、まあ、そのままの言葉で受け止めたら、あ、どうもありがとうとか、そんなことないよとか言うと思うんですよね。まあ、そういうことです。今言ってることは。言葉そのものが意味があるんではなくて、怒りっていうものに対して意味があるんじゃなくて、相手がどういうつもりで言ってるんだろうとか、裏にどんな気持ちがあるんだろうっていうのをこっちが勝手に推測してるんですよね。
確かにそうですね。いや、それ考えたことなかったですね。なるほど、そうですね。
で、そうすると、例えばじゃあ今の話で言うのであれば、まるまるちゃん綺麗だからって言われた時に、
はい、
そのじゃあブスな女の子まるまるちゃんは、
はい、
それってどういうつもりで言ってるのっていう風に、
はい、
例えばじゃあ純粋に質問したとするじゃないですか、より相手を理解しようと思って、だけどその質問した時に相手は何言ってんのこいつって思うわけですよ。多分、うんうんうん、どっちの意味だったとしても、
うんうん、そうですね。
ね、本当に純粋に綺麗だと思ってたとしても、どういうつもりで言ってんのっていうのは、いや、そのままの意味だよって思うし、で、逆に皮肉で言ってたとしても、
うんうん、
どういうつもりで言ってんのって喧嘩売ってんのかみたいな感じに聞こえるわけですよ。
皮肉に決まってんだろみたいな
感じ、う
ん、
そうそうそうそう。で、しかも、お前のことなんかブスだと思ってて、あえて綺麗だからって言ってるっていうことは言えるわけねえだろって 思ってるんですよ。
うん、そうですね。
うんうん。だからその質問自体がなかなか成り立つ状況って少なすぎるんですよね。じゃあそういうふうに怒りが出てくるっていうことを、そういう状況で、その、はい、まあ、すべてに対して今の部分が、今の話が当てはまるとは思えないんですけど、
はいはいはい。
そういうことを突き詰めていくことが非常に難しいんですよね。
うんうんうん。
うんで、まあ、例えば今の。
要は相手のことを理解しきることが難しいっていう意味ですか？
そうですね。今
理解してしきるのが難しいから、許すっていうのに限界はあるよ、みたいな意味ですか？許す許さないの問題じゃない、ない。わかんないから。
だから自分がやられた行動とか言動っていうものに対して、
うんうん、
その自分が許す余地があるかどうかとか、許せる許せないという基準を持つっていうこと自体が僕はなんか違和感があるんですよね。相手が勝手に言ったことで相手の真意を測ることは非常に難しいことだから、
はいはいはい、
自分の都合のいいように受け止めりゃいいんじゃねえのっていう話なんですよ。
ああ、なるほど。あ、わかった。なんか、今、ダンさんの話聞いてて、ダンさんはその許す許さないを、その、すごい公平な目で見て、うんうん、許す許さないを見てるような感じが、まあ、
その許すのがいいとか許さないのが悪いとかっていう話じゃないですね、うん、確かに、う
ん、なるほど、うん、僕今僕自分が思ってる許す許さないのイメージって、
はい、
ダンさんとちょっと今違うことに気づきました。僕が許す許さないっていうのは、
うんうん、
自分相手とかはちょっと一回置いといて、
はい、
自分の中のもんただの問題として、
うんうん、
許す許さないを今考えてました、ずっと。
ああ、僕はやっぱり対誰か何かがあるっていう感覚ですね。
あ、もちろん対何かがあるんですけど、
はい。
許す許さないは、こっちは裁判員じゃないし、こう、神じゃないから、許せないじゃないですか、別に。なんで
その。あ、でもそこは一緒なんですよね。
あ、そうですか。
だから今の、
そこ一緒、そこ一緒なんですけど。
そうそうそうそう。うん、うんうん。
だけど、自分の中で、許せるか許せないかなんですよね。
うんうん、うん。
完全に、気持ちが、うまく言えないな。うん、自分の中で、腑に落ちるかどうかみたいなのの許す許さないの方が僕のは、イメージしてましたね。
うんうん、だからその、うん、腑に落とす訓練をするみたいな感じなんですよね。僕が進めたいのは。
あ、なるほど。
そういう感じなんですよね。
許さないことの進め。
そうそうそうそう。だから、まあ、許さないことの勧めっていうのは、言葉としては、その、なんていうのかな、許すことが良くないみたいな感じに受け取られるかもわかんないですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、そこをキャッチーにただしたかったっていうだけで。
なるほど、なるほど。
そうじゃなくて。はい、そうじゃなくて、許す許さないとか、うん、てめえが決められる次元じゃねえんだよっていう話なんですよね。
あ、じゃあ言ってること僕とじゃあ同じになります
ね。ほぼ一緒なんですよ。
なるほど。
で、先ほどの、その、神様じゃないんだからっていうのと一緒です。
なるほど、なるほど。
はい。だから、その、なんだろうな。自分の中で、そう、いかに、どう処理するのかって、うん、処理の仕方を、自分の都合のいいように処理しちゃいいじゃん、しちゃえばいいじゃんっていう話なんですよね。
なるほど。
どんな経験だって、自分の処理の仕方一つで、その、いかようにもコントロールできる。まあ、それは理想的な話で、
うんうんうんうん、
完璧には無理だと思うんですけど、
うんうんうん、
それをやろうとするだけで相当ストレスは減る。なっていう感覚
なん
ですよね。
ああ、
それを進めますよっていう話です。
なるほど。僕は額面通りに受け取ってダンさんは戦いたいのかなって思ってました。
ああ、でも戦いじゃ戦いですよね。絶対だって感情が先に、その今僕が話したような、
はい、
その理論的なその話っていうのは、
はい、
瞬間的に湧き上がるものじゃないんで、
うんうんうんう
ん、まずは感情が多分先に湧き上がると思うんですよ。実際僕もそうですし、
うんうんうん、
でもそういうの積み重ねていくと、似たようなケースとかあった場合にすぐ許せるようになりますね。
あ、なるほど。
その許せるというか、どうでもよくなる感じですね。
うんうん、自分が経験したことだから前こういうふうに
そうですね、
やったからとかっていう、
まあ、例えば何かわーって自分が不快なことを言われたとして、
うんうん、
まあ、さっきのそのお年下さんの話にもつながるんですけど、うん、その言ってる人の気持ちが分かるときって、うん、ああ、この人って今こんな気持ちなんだなっていうふ
う
に思おうと思えば思えるじゃないですか。
う
まあ、こういうことだったらそれをそういうことも言いたくなるよみたいな、
あ、
そういう状況っていくらでもあると僕は思ってるんですよ、
うんうんうん、
むしろ逆にそれに気がつかなくて申し訳なかったなっていう部分もあるし、
あ、
そのやっぱりなんていうかな、向こうが怒ってきたことに対してこっちもその怒りで返してたら何にも生まないんで、そういう時に、まあ、まずは気持ちを落ち着かせて、
なるほど、
こっちはこっちで謝罪して、
うんうんうんうん、
でこっちが全然悪くなかったとしてもですよ、
お、
悪くなかったとしても謝罪して、あのそういう状況っていうのに気がつかなくて申し訳なかったねって、まあでもさっきのは僕はこういう事情があったからこうだったんだけど、まあ、次から気をつけるよみたいな感じのを言えば、
はいはいはい、
相手も必要以上に不快な気持ちにならないんですよね。
なるほど。
うん。まあだから、許せる許せないとか、
うんうん、
まあこれも女性の話につながってきちゃいますけど、
うんうんうん、
まあ、どこからが不倫みたいな基準と同じような感覚というか、基準を作っちゃうから許せない領域っていうのができるわけで、
うん、
その基準っていうものをもっともっと流動的にして、もともと基準なんかなくて積み上げてきた経験っていうのをもっと活かしたら、はい、すごく楽に生きれるのにとか、もっと楽しいのにとか思っちゃう。うん、
なるほど、それはそうですね、
うん、
ただあのそれ今の話だと多分その相手が、
うんうん、
結構ベクトルをこっちに向けて話し合いの姿勢を持ってるっていう前提がないと無理ですよね。
うん、それはだから今のは理想的な話ですよね。
ど
っちかっていうと。
で、
はっきり言って訳のわからない人いっぱいいますから。
いますよね。はい、今そういうのがいっぱい浮かんでて、そういうのとできるかなと思ったら、やっぱできないかなって今、すごい、うんうん、
あ。だから、訳のわからない人って、まあ、すぐわかるじゃないですか。
わかりますね。
その話が全然ちぐはぐだったりだとか。
はい、完全なる悪意だったりとかね。そういうことも、
まあまあまあ、そうです、そうです。で、
うん、
完全なる悪意でそれをやってたことを、こっちがもし気がつくことができたとしたら、相手にする必要ないですからね。
はい、そうですね。
そもそも。
うん、そう、ここ一個相談があったんですけど、
はいはいはい、
そういう場合、
はい、
完全なる悪意とか嫌がらせとか、嫌がらせまでいかなくてもいいんですけど、
はい、
言われのない何か、
うんうん、
攻撃、
うんうん、
に対して、どう処理したらいいのかなみたいな。
もしですよ、
はい、
もしその完全なる悪意っていうものが、落とし者さんに向けられてたとして、
はいはいはい、
その悪意による行動や言動の影響で、落とし者さんが生きづらくなったりだとか、落とし者さんの目的や目標というものが達成することが難しくなっているような状況があったとしたら、全力で潰すべきだと僕は思います。
全力で潰すべきだと思いますか、
はい、
なるほど。
はい。
はいはいはい。
要するに、別に、例えば、お前の母ちゃんデーベソとか、バーカとかブースとか、
はい、
言っとけよって話じゃないですか、そんなの。もし言われたとしたらですよ。
うんうん、
ね。だけど、完全なる悪意では多分そんなこと言わないと思うんですよね。明らかにこちらの行動を阻止しようとしたりだとか、こちらが身動きが取りづらい形を取らせようとすると思うんですよ。
ああ
うん、で、そういう形に持ってかれたときに、その影響力っていうものが自分にとってどれぐらいマイナスなのかっていうものを、
うん、
まあ、押し量ってですね。
はいはい。
それで、自分が行動した時に出るまたマイナスの影響っていうのもあると思うんですよ。潰しにかかる時のね。
うんうんうん。
で、そのマイナスと、今のマイナスとが、実際どれぐらいの差があるのかと。
うん。
なんとなく自分の中で考えて、
はい。
それを基準にするっていうのは僕は必要だと思います。
そうですね、必要、僕もそれは、できたら理想だと思うんですけど、これ僕の、はい、身体的特徴というか、この脳みそ特徴で一つあるんですけど、
はい
はいはい、ものすごい怒りに支配されやすいタイプなんですね。
あ、
それが、普段特に怒ったりしないタイプなんですよ。
はい、
なんですけど、ほら、おとなしいやつが切れたらやばいみたいなやつあるじゃないですか。
まあまあまあ、ありますね、はい、そういうものも。
僕の場合はそう、一旦バカなんで、こう、すぐ反応できなくて、こう、はい、一旦自分の中で落とし込んで、自分の悪いとことかを一回考えるんですよ。
おー、素晴らしいじゃないですか。
うん、それで、それでも、こっちがわ悪くないよなっていうのが、ある程度組み上がった時に、猛烈なマグマがこう、ドーって湧いてくるんですよ、体中から。それで、しかもそれが、全くこう、冷めないんですよね。
はい、
それを例えば今、何年か経って思い出したって状態でも、その時のやつが 80% ぐらいのマグマがまたドーって湧いてくるぐらい、
うんうん、
何かこう、弱いというか、支配されやすい、
うんうんうん、
ですよ。だけど、その自分は嫌なんですよね。 その怒りが本当強すぎて、なんだろう、よしもう表出て相撲で決着つけようみたいな気持ちになった
んですか。すげえ平和的じゃないですかそれ。
いやそれはもうものすごい平和的に言えばですよ。もっと攻撃的に言えばもう殺そうっていう感じになりますけど、そのぐらいこうなんだろう、怒りのバロメーターみたいなやつが結構なんだろう、溜まりやすいのか、コップが小さいのか分かんないんですけど、溜めちゃうんですよね、きっとね。それに異常なほどやっぱ疲れるんですよ。それを抑えようって思うことが。そうすると、こう、さっきダンさんがおっしゃったみたいに、こう、頭では整理しようと頑張るんですけど、
はい、
それと別な、こう、もう一方で湧き上がるなんかこう、ものがある。ですよね。
うん。それって例えばですよ。
はいはいはい。
まあまあまあ、あんま関係ないかもわかんないですけど、例えば、まあ、めっちゃ、カラオケに行ってめっちゃ大声を出すとか、なんか別のその行動で消化するっていうのは難しいんですか？
それも、まあ、やるはやるんですけど、やっぱり、
はい、
何かを決着するのって、やられた本人にやりたいみたいなものがちょっと出てきちゃうんですよね。怒りの中だとね。
まあもちろんそうでしょうね。うん、
理想はそうだって分かってるんですけど、はい、そうもいかないこともあるじゃないですか。
もちろん。
で、まあ、そういう時は、
はい、
まあ、ある程度、3択ぐらいであると思って、戦う、さっきダンさん言ったみたいに思いっきり戦うのか、もしくは、完全にそこから距離を置く、逃げるっていう手とか、あとは、まあ、自分に嘘をついて順応したふりですかね。この3つが大体選択肢としてあるような気がするんですよ。
まあ僕はおすすめするのは1番か2番かな。
で、僕は今のところもうその怒りに支配されやすい自分に異常なほど疲れちゃうんで、
はい、
かといって戦うとその生死に関わる気がするっていうか怖いから自分でも嫌なんで、
はい、
その支配されてる時間ももったいないし、
大
体そういう相手ってどうしようもない人なんですよ。
まあでしょうね。
うん、悪意が言ってくるような人だから。
はい。
そうすると無駄だなっていうのがわかるんで、今のところ逃げるっていう選択肢を基本的に置いて
る
んですよ。
別にその逃げるっていう選択肢を取った時に、
はい、
その落とし田さんの、まあ人生の主軸に大きな影響がないのであれば逃げりゃいいんじゃないですか？
そうですかね。
うん。
いや、そこ、まあ僕も今のところそう思って逃げてはいるんですよね。うん、
全然いいと思います
。で、今回この許せないという感情について、ダンさんがその許せない勧め、許せないっていう勧めみたいな言ってて、ダンさん戦うんだったら、はい、その、戦い方とかを、なんか、うまい戦い方とかあんのか。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。しょうがないな、のび太くんは。気がつけばよせる。ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。なるほど。気がつけば両生類で検索だね。
すいません、一旦切れちゃいました。申し訳ないです。
はい、
まあ、結局その、落とし田さんの言いたいところとしては、はい、まあ、僕が解釈した内容としては、まあ、だいぶこう怒りに支配されちゃう性質ですよと。ご自身が。
まあ、もうたまにですけどね、本当によっぽどな何かこうあった時に、そういうのがあって、まあ今回の許せないっていう感情について、まあ、だんだんとちょっと喋ってみたかったところであったので。
そうですね。もう僕自身も怒らないってことはもちろんないんですけど、あと、でも、なんだろうな、単純に趣味というか、例えばじゃあ怒りを覚えるような出来事が僕自身にあったとしてですよ。で、落とし田さんと同じように仕返しをしたいとか、なんかこう、任せてやりたいみたいな感覚はもちろんすごくあるわけですよ。で、なんだろうな、どうやってやってやろうかなって妄想するんですけど、
ああ、ありますね。
妄想するだけで気が済んじゃうっていうのも一つ僕の性質としてはあります。
ああ、それ結構聞きます、僕も。人にも勧められたことありますね。結構想像で殺すよとかね。
まあ、それって、さっき言ってた逃げとはまたちょっと違う形で、それはたまたま僕が本当にやってやろうって思ったけど、 なんか落ち着いちゃったみたいな、結果そうなっちゃったってだけなんですよ、僕は。で、妄想でそれを済ませることを目的とするのは僕はお勧めしません。
おー。
はい。それはただの結果論であって、少なからずストレスだとか、その相手に対する嫌悪感っていうのは拭えてないわけじゃないですか。
はいはい。
それって多分今後何にもいいこともたらさないんで、
あ、
今の話はちなみに、ちゃんとコミュニケーションが取れる相手という前提があ
ります。わかりました、わかりました。はいはいはい。
全く取れない相手は相手しなくていいと僕は思ってるんで。
じゃあ、そうですね。
はい。
じゃあ、やっぱ、あれですね。一応、こう、2点3点しましたけど、
はい。
一貫してましたね。なんとなく。
なんとなく。
要は相手にする必要がない人は、はい、まあ、逃げるなりすればいいと。
そうです。
距離を置く。
潰すか、
それが完全に潰すかね。
はい。そうです。完全に潰すか、それができないようだったら逃げる。
できない、もしくは、そっち、うんうん、潰す方にストレスがすごいかかる場合は、
そうです。
逃げると。
そうです。
ストレス。そうじゃない場合、関係性がある程度良くて、良くてというか、コミュニケーションが取れて、やり取りできる相手の場合は、まあ、戦うっていう表現変ですけど、向き合うみたいな。
そうですね。
うんうんうん、うん。
そういうことになります。
そうですね。あ、僕もそうですかね。
うんうん、
はい、
まあでもなんでしょうね、そのまあ僕が別に今まで特別な経験をした覚えはないですが、
はい、
なんだろうな、やっぱり年を重ねれば重ねるほど、
うん、
あんまりこう怒りを覚えなくなってくるというか、
うん、
そういう感じはありますね。
あ、そうですね。僕も昔に比べたらね、すごくやっぱり減ってるような気がします、
うん、
前あったやつだなみたいなのに当てはめると楽になるみたいなのがやっぱ
そうですね。まあ、さっきの話と全く一緒ですけど、あ、
うん、
この人今こんな状態なんだ、かわいそうに、みたいな、そんな感覚の方が強いですかね。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、でも、まあ、心配なのはと言ったらあれですけど、さっきの、まあ、戦う逃げるのもう一つで、こう、自分に嘘をついて順応したふりみたいな。
はい。それが一番まずいですね。
まずいですよね。
はい。
これがやっぱり、すごくストレスを抱えちゃうし、
はい。
やっぱ、そうやってやんなきゃいけない状況とかもあったりすると思うんですよね。そういうチョイスをしちゃう人多い気がするんですよね。
多いと思いますね。
そうすると、やっぱりそこからね、自殺したり、うつ病になったりする人もたくさんいると予想やっぱできるじゃないですか。
うん。
うん。だから、逃げる、もしくは戦う。まあ、逃げる方がいいかな。パワーがあればいいですけど、
はい。
やっぱ、ね、今、日本でこう、働いてたら、時間もないし、すごく疲れるじゃないですか。
そうですね。
うん。そうすると、やっぱり、こう、気力、体力ともに、ね、常に満タンって人の方が少ないと思うんですよね。
うん。
そうすると、やっぱり、逃げるっていうのの有効な手段が、を、もっと使わないと、電車に飛び込むことになっちゃうこともあると思うんで、うん、
そうですね、うん、どんどん視野が狭くなっていくんですよね、そういう感じになると。
いや、そうなんですよ、
う
ん、
もうその狭い世界の中でしか生きちゃいけないみたいな感覚になるんで、
うんうんうんうん、
全然そんなことはないんですけどね。
うんうん、そうなんですよね、
うんうん、
だから戦う覚悟がない人はなんかちょっと本当に気合い入れて逃げてみるみたいなのをするといいと思うんですよ、うんうんうん、多分それがね、常識で自分を囲っちゃってると、その見えない壁から出れないと思うんですけど。
そうなんですよね、
うん、僕も実はちょっと戦う気力が、なんつうの、ここ何年もなくてですね。
はい。
ま、だけど完全に自給自足みたいなのに、仙人みたいになる覚悟がなくて、で、信州の、山奥で今、採算の取れないカフェを一人でうっすらとやってるわけなんですけど、
うん、うん。
うん。やっぱそうやって、こう、結構、まあ、採算も取れないから、もうかなり自分の中で思い切った行動だったんですけど、
うんうん、
すごく、やっぱり、自分の心身のためにすごく、良い結果を今のところもたらしてるかなと思うんで、
うんうん、
まあ、そういう時期と捉えて、もう、全力で逃げるみたいなのも、いいんじゃないかなと。僕は今それをやっていて、うんうん、すごく良い状態になっていってるので。
うんうん。
うん。
いや、なんていうか、僕がいつも言ってる、なんか、うん、まあ、わかりやすく言うと目的を持てとか、
はいはい、
目的のために生きろとか、その他のことは全部どうでもいいみたいなことを僕いつも言ってるんですよ。
おほう。
でも、自分にとって一体何が目的なんだろうっていうところをちゃんとこう見つめることができる状態って、いわゆる一般的に言えば健康状態なんだと僕は思ってるんですね。
おお。
健康状態じゃないとそんなことできない。
うんうんうん、そうですね、
うん。っていう部分、それはもう精神的にも肉体的にもですね。
うんうんうん、そうですね。
はい。なので、何よりやっぱりまずそこからっていうところはあるんですよ。うんうん、単純に心地よいこととか、その、うんうんうん、なんていうかな、爽快に生きるっていうことがまず前提としてあって、
うんうんうん、
その中にもちろんストレスは発生するんだけど、そのストレスっていうものを乗り越えるっていうのが、次なるその自分のステップっていうのが見えてて、そこに行くために今これ耐えなきゃいけないんだっていうのが、明確に分かってるんだったら、それってものすごく、なんていうか、なんていうのかな、その、蓄積するものとは違うストレスというか、になってきていて、その自分がものすごく充実した感覚っていうのが、まあ、手に取るようにわかるというか、
うん、
充実するんですよね、まあ、言っちゃえば。なので、そんな中では、まさかね、その、死のうなんて多分思わないし、自分がダメだなんて思わないしね。うん、
それは目的意識を持ってた方がいいですか？
いや、持ってた方がいいとは思わないですけど、
うんうんうん、
でも、自然と持つもんだと僕思ってますね。
あ、本当ですか。
はい。
あの、ちょっと弱ってる時って、目的意識持て、はい、持つのって結構ちょっと難しかったりするような気が僕はするんですよね。そうです。
だから、まず弱っている状況から回復するっていうのが大事だと思ってる。
あ、それを目標にするみたいなことですかね。
あ、まあ、言ってしまえばそういうことですね。う
ん、なるほど、なるほど。
先ほどその、まずは健康な状態っていうのはそういうことになるわけです。う
ん、なるほど、なるほど。
はい。
そっかそっか。
まずは動けるようになるっていうことです。
うん、そうですね。で、
動けるようになったら、例えば自分の周りが山で囲まれてたとしてもですよ、
うんうんうんうん、
登ることそのものが嫌だったら周りが見えないわけですよね。で、健康な状態になって、あ、登れるかもと思った時に、
うんうん、
向こうに何があるのか興味が湧いたりするんですよね。
あ、
で、しかも新たなその向こう側を見た時に新しい情報が飛び込んできて、
うんうん、
次なる目標目的っていうのがものすごくたくさん出てくるんですよ。だからまずは登れるようにならなきゃダメなんですよね。で、休むことの大事さとか、その自分が一体今どんな状況にあるのかっていうのを知ることの大事さっていうのを多分分かってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
う
ん、
まずスタートとしてはやっぱりこう、登りたいのか登りたくないのかとか、その辺ももう一回ちゃんと考えないといけないですよね。うん、
まあ、仮にその、周り、山に囲まれてる盆地の中にいる人が、僕は本気でここから一歩も動きたくないんだと言うんだったら、それでいいじゃないですか。
うん、うん、それでいいし、まあ、それが分かんないんだったら、とりあえず休めばいいのかな、みたいな。
うんうん、
うん。
やりたいことはやりたい。
パワーを貯めるみたいな。
そうですね。
健康というパワーをちょっと貯めてみるみたいな。
うんうん、
そうすれば、こう、うん、許す、許せないみたいなものから少し、こう、遠くでそれを見れるというか。
そうですね、
僕のイメージはそれって結構許すみたいな感覚に近いような気がなんとなくしてるんですけどね。
それっていうのはどの部分ですか？
なんか許す許せないからっていうものから解き放たれるみたいなことが許すに近いのかなみたいな。
まあ、大まかに言えばそういうことになりますね。
うんうんうんうん。
うん、結局、それを突き詰めていくと、その自分にとってあのメリットがあるかないかっていうところになってくると僕は思ってるんですよ。
そうですね、うんうん、
で、自分にとってメリットがあるかないかっていうのは、
うんうん、
自分で決めた基準じゃないとありえないと僕は思ってる
んですよ。そうです
そうで、うん、自分で決めた基準というのは目標目的がないところでは成り立たないんですよ。わかりますかね、僕が言ってることは。なんとなく、例えばこうなりたいっていう方向性があったとして、こんな姿になりたいとか、こんな生活してたいとか、あったとして、そこに向かうことがその人にとっての第一優先事項なわけじゃないですか。
うん。
うん。で、それの妨げになることが自分に対してのデメリットであって、
はい、
そこに一歩でも前に進むことが自分にとってのメリットなわけですよ。
うん、うん。
うん。初めてそこでメリットとデメリットの境界線が生まれると僕は考えてるんです。
うん、うん。
で、自分に何もやりたいことがない状況とかの時には、うん、自分の身に降りかかるいろんなことが果たしてメリットなのかデメリットなのかを判断する機能は自分にはないと思ってるんですね。
うんうん、うん、
はい。 まあ、強いて言えば、その健康を害する部分に関してですけど、
うん、
まあ、そこの部分に関しても、何がじゃあ自分、健康っていう状態が、一体どういう、自分にとってはどういう状態なのかっていうことを感じることも多分、難しい状況になったりとかするのかなっていうふうには思うので、うん、
確かに。
うん。で、一般的にメリット、デメリットって言われてるのは、例えば分かりやすいところだとお金とか、
うん、
その地位だったりだとか、名声だったりだとか、
うん、
そういうものだったりすると思うんですよね。衣食住がちゃんと整ってるっていうこととかね、
うんうんうんうん、
お金をもらえることがメリットだってあって失うことがデメリットっていう感覚があったりすると思うんですけど、
うんうん、
お金の価値っていうものは自分が決めたものじゃなくて、あの他の外部のものが決めた基準ですから、
うんうんうん、
はい、それは自分が生きる基準にはならないはずです、
うんうん、
はい、もちろんそれは自分の助けにはなるんですけど、
うん、
やっぱりお金そのものに価値はないので、
うんうんうん、
ないと僕は思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
なぜならお金そのものが自分の目的を達成する一番のそのツールにはならないからです、
うん
うん、一番大事なのは自分が何をやりたいかと瞬間瞬間で感じることだと思います。
なるほど。
すごく今置いてけぼりにしてますね。
ちょっと今頑張って、あのダンサーの背中を今通って
じゃあちょっとあのコメントいただいてるので、そちらの方を少しだけ
お願いします。
はい、お読みしましょう。8番七七さん、婚姻届おめでとうございますということで、まあめでたいのかどうかというのはまた別の話ですけどね。
いや、おめでとうございます。
いや、まあ、あの、ありがたくもちろんその言葉は、そのお気持ちは受け取っておきますけれども、まあ、後ほどまたお話しするかもわかりませんが、めでたいことでは、あ、めでたい。一般的に言うところのめでたいところではないとだけ言っておきましょう。で、9番の7さん。おめでとうございます。ホワイトデーとは関係しているんですかということなんですけど、まあ、関係しているっちゃしていますね。あの、二人とも結婚っていうものにあんまり興味がなかったので、僕も嫁さんも。一応まあ結婚記念日というか、忘れないようにというかね、覚えやすいようにというので、ただそれだけです、理由は。はい。だから3月14日にしました。はい。で、10番春さん復活ということで、一旦ちょっとね、放送が切れちゃいまして、申し訳ありませんでした。11番七七さん、採算の取れないカフェですか？少し興味がありますね。ということで、ちょっとその辺少しお話しいただければありがたいなっていうところなんですけど。
話します。もう1時間過ぎちゃってますけど大丈夫終わるかな、ここ。ですね僕がですね、今まあこうやってポッドキャストを配信してるんですけれども、夏の間だけなんですけれども、山の信州の山奥でですね、一人でカフェをやって、いるんですよね、
はい、
ただそれがまあ、うちはやってるところはそのスキー場の中なんですよ。
はい。
なので、基本的には冬がメインの地域になるんです、うんうん。冬がメインで夏の間しかやってないってことは、もう、売り上げを、まず、こう、度外視して始めてるってことが、まあ、伺い知れると思うんですけど。うんうん、
でも結構その、避暑地のイメージが結構ありますけどね。
いやー、そイメージですね、多分。
本当にイメージなんですね。
もう、一っ子一人いない。人口。
本当ですか。
人口も3000人ぐらいしかいないし、ほとんど高齢者で、平地が 2% しかないところですから。
ああ、じゃあ何、タヌキとかをお客さんにしてるんですか？
そうですね。タヌキ、あの、小動物の方が、まあ、明らかに多い。
ああ、
ね、
はあ、はあ、
はあ。はいはいはい。
まあ、僕のボケが何も発展しなかったですけど、はい。
事実なんです。
事実。はい、まあまあそんな感じでやってらっしゃると。
そうなんです。まあ、詳細もし興味ある方はまた僕のラジオでも過去回で確か言ってたと思うんで、
はい、
興味ある方は聞いていただけたらなと思うんですが、
聞いてみてください。
はい、はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけれども、
はい、
また最後に言ったことがあれば、じゃあ許せないっていう感情についてまた喋るとして、ね、次行きましょうか。
はい
はい。異性の容姿の良さを求める男女についてなんですけど、
うん、はい、
これどうですか。早く終わりそうな感じしませんか。なんとなく
なんとなくそうですね。
そうですね。
あんまりその深みがなさそうというか。
ないですよね。
はい、はい。
軽ジャブみたいな。
そうそうですね。はい、はい。
ちょっとまあ最初長かったんでね。
はいはい。
どう思います？容姿の、異性の容姿の良さを求める男女について。
うんうん、あ、よくわかるな、うん、その気持ちっていう感じですね。
あ、異性の容姿が大事って意味でですか？
大事じゃないっていうことはないと思います。
うんうんうんうん。
以上。
以上。
いや、まあまあまあまあ。落とした さんはこれをテーマにどういうところを語りたかったのかというところによりますよね。
なるほど。うん、僕はですね、まあその、利用者の良さを求めるっていうのは僕もすごく、バッダンさんと同じで以上っていうところもあるんですけど、
はい、
あとはそこのパーセンテージだと思うんですよね。
パーセンテージ。
うん。用紙の良さをどのくらい求めるかっていうパーセンテージの問題かなと思うんですよね。うん、
はい。
うん。まあ、じゃあ、例えばですね。
はい。
20歳ぐらいまで。
ほう。
の男女。
はい。
は、結構同世代が対象になる。うん。じゃないかなと思うんですよ。
うんうん、そうですね。
かっていうと。で、同世代が対象になるってことは、多分、まあ、今僕、例えば36歳とかですけども、
はい。
そのぐらいだともう、おじさんとかね、同じ年の女の人だったらおばさんとかになるわけですよ。
まあ、その世代からすればってことですね。
それって、はい、年を見てるのか、容姿を見てるのかって思うんですけど、
はいはいはいはい。
幼衆をやっぱ見てる気がするんですよね。
まあ、そうですね。そういう部分の方がパーセンテージとしては多いのかなという感じはしますね。はい。
で、まあ僕が一番前は、ちょっとすいませんね。なんか言いたいことまとまってなかったんですけど、幼衆で見と、幼衆の良さを 100% 求める人がこの間いたんですよ。
ほうほうほう。
はい。まあ 100% まで言わないですけど、ちょいちょい聞くんですよ。容姿の良さをかなり求める人。
うんうんうん、
男も女も、
うんうんうん
で。その人たちを見て、ちょっと否定的に思ったっていうところで、この質問を持ってき
ます。まあ、ダンサーはどう思いますかっていうところですか。
そうですね。はい。
まあ、その容姿の良さをじゃあ求めるっていうところなんですけど、まあ、逆に僕がちょっと質問したいんですが、
はいはいはいはい、
今回のその対象っていうのは、
うん
うん、何が対象になってるんですかね、その恋人なんですか、それとも果たして
すいません、
セフレなんですか。
恋人でした。
恋人。
はい。
それこそ夫婦になるっていうことでもなくて、恋人っていうラインなんですかね。
じゃあ彼氏彼女がいない人が、
うん、
彼氏彼女が欲しいなと思って求める異性。
その先に結婚があるということは意識していない状況って考えていいですか？
あわよくばしたいと思って。
はんはん、まあ、まあ、
要は、世間でいっぱいで言うところのいい女いねえかなとか、いい男いないかなぐらいの感じと思ってください。
う
ん、じゃあ。
そもそもいい女いねえかな、いい男いねえかなっていうふうに言ってる人って、容姿がメインですよね。はい、
そうですよね。
そもそも。
そうですね。
そもそもそうじゃないですか？
で、まあ、いや、そうとも言えないんじゃないですか。でも、その中で聞いてった場合、何を、条件があるって、例えば聞いた場合に、
うん。
いや、俺やっぱ、顔が可愛くなかったら無理だわ、って、
うんうん。
いう人もいるわけですよ。
その、彼の言う無理というのは、
はい。
何が無理なのかっていうところが多分彼の中で前提としてあると思うんですよね。
うんうん、
で、一番の主軸として、
はい、
まあ、夜の営みがあると思うんですよね。
ああ、そうですかね。
一番の主軸だと思います。無理だわっていうのが。
ああ、そうですか。
要するに、僕が今、その、なんで主軸っていう話をしたかっていうと、
はい、
派生的にですね、例えばじゃあ街をその女の人と一緒に歩きます。
うんうんうん、
で、自分が連れている女性が、
うん、
例えば、ブサイクだったとしたら、恥ずかしいって思ったりとかする感覚もあると思うんですよ。
ああ、そういう、
そういう意味で綺麗な人の方がいいって言ってるところもあると思うんですよ、ね、うんうん。
あるあるある、それあります、
うん。じゃあ果たしてなぜ恥ずかしいのかっていうところなんですけど、
うん、
あ、こいつ、周りの人が見てですよ、うん、あ、この男、これぐらいのレベルの女性でもやっちゃえるんだっていうところに、みんながなんとなくこう、なんていうのかな、こう潜在的に感じるっていうことに恥ずかしさを覚えてるんじゃないかって僕は感じてるんです。
あ、そうなんですか。そんなこと考えたことなかったですね。
だって恥ずかしいとか恥ずかしくないとか、じゃあ何が基準なのみたいな話なんですよ、僕はね。
ああ、いや、 今の連れて歩いてるんだったら連れて歩いてること自体に恥ずかしいのかな、そういう人はって思いましたけどね、今。
いやー、どうなんだろう。だ
ってセックスがあるんですかね。
そうですね。だって普通の友達とだったら別にそんなに違和感はないというか。
本当だ。
でし
ょ？確かに。
で、恋人だっていう風に思われることが嫌だっていうことは、そこのラインにあるのは大きく主軸としてそこでしょ。
ああ、なるほど。そう言われれば。
うん。そこの違いをみんな、うん、本当潜在的にですよ。表面的に思ったりは多分しないですよ。
なるほど、
はい。だけど潜在的に、こいつ友達とかって言ったら、あ、なんかちょっとほっとするというか、あ、なんだみたいな、うん。こいつ高校の時の同級生とか、うん、後輩とか言ったら、うん、ああ、そういうことね、みたいな。ちょっと納得みたいな。
なるほど。
お前がこんな、はいはいはい、面食いなお前がこんなブサイクと付き合うくねえもんな、みたいな感覚があるんだけど、
うんうんうん、
彼女とか。言ったら、え？はい、って思うみたいな。
なるほど、なるほど。
でそう思われたくないっていうことでしょ、はい、恥ずかしいっていうのは。
うんうんうんうん、
ってことは、やっぱその、ね、区切りっていうのは、まずそこにあるんじゃないかなと。
うんうん、なるほど。
思うわけですね。
なるほど。
うんうんうん。どうです？まず、だからそこだと思うんですよね。
なんか、うん、そうか、なるほどね。へぇ、面白。
今、パッと思ったのはですよ、今ね。まあでも、それに尽きるかなと思いますね。
切り口がやっぱ僕と違ってるんで、新鮮ですね、すごく。
あ、
うん、僕はまあ、とにかくというか、まず、その、異性の容姿が大事だってことがまず一つあって、は
い、
容姿を自分で磨かたりしなくて、自分と同じものを求めるっていう人がちょっと、それどうなのって思ってるところがあるんですよね。
求めることそのもの自体は別にどうなのとは思わないですよ、僕は。
あ、そうですか。
うん、求めることそのもの、
ね。求めて本当に欲しいんだったら、
うん、
僕はなんかその、釣り合いって言ったら失礼な言い方になるのかなわかんないけど、例えばね、あれだけ、
はい、
面食いなんだよねって例えば言ってる女の人がいたとして、
はい、
このぐらいのレベルじゃないと無理だって言ってる人がいたとして、
うん、
でその人が同じレベルにいるかどうかっていうのをすごくやっぱり僕は気になるんですよね。
まあただやっぱりそれも個人差がありますからね、そのレベルの付け方もね。
いや、うんうん、明らかにそこで周りから見てちょっと突っ込みたくなるぐらいの差がある場合とかがあるような気がするんですよね。
まあそういうこともまあまあありますよ。
そうそう。
はい。
で、あと、その容姿、まあそれが成就したとしてね。
はい。
自分よりも、まあちょっと、なんていうんですかね、レベルが上の人が例えば目の前に現れたとして、
はい。
じゃあ、ね、自分の、同じ容姿で、こう、釣り合いが取れてるのかっていうのがまず一つと、
はい。
そういう容姿だけで相手を求めてるって言ってる人が、果たして、その、自分の前に現れたその白馬の王子様がね、手伸ばしてくれるかっていうのもちょっとすごい気になるところだし、
うん、うん、うん。
うん。あと、白馬の王子様がね、
はい。
変化していくっていうのも、ちょっと、分かってるのかなっていうのもあるんですよね。
まあ一時的なものであるっていうこと
です
ね。
そうなんですよ。やっぱ、そうですね。変化していく上で、容姿だけで選んで、で、中身はもともと合わないのに、容姿だけで選んだ場合、後に悲劇しかないような気がすごくするというか。
まあただ一つ言えるのは、もしその変化っていうところに、まあフォーカスを当てるのであれば、
うん、
もともと、じゃあ100点満点だとして90点の人が、経年をね、減るにつれて、
はい、
変化していくっていうことが、マイナス、まあ、仮にじゃあ平均1年マイナス5点するんだとしたらですよ、
はい、
減っていっても、まあ、まだ、マシ、みたいなところはあるんじゃないですか。
ああ、そうなんですかね。
うん。やっぱり。
そうやって、容姿だけで望んでる人って、もうそれだけでも、うん、ああ、基準から外れちゃったわって思っちゃうのかなって思って。
いや、まあ、それももちろんあると思いますよ。
うんうん、
ただ、もともと50点の人が、 20点に下がるのと、90点の人が70点とかになってるのがね、例えば50代になって70点のかっこよさ。まあ、50代でもうほぼ90点以上のかっこよさをね、誇る人たちもいっぱいいますから。
いますね、いますね。
うんうん。そう考えると、やっぱり、まあ今の時点で少なくともこれぐらいはあってほしいって思う感覚っていうのは、その今この瞬間だけしか見えてないわけじゃないっていうのも一つ言えるのかなと僕は今感じましたね。
うん。ただそれを感じる能力が、感じるこう中身があるかどうかっていうところですよね。うん、容姿だけで選ぶって言ってる人に。
まあもちろん人それぞれだと思いますけど、
うんうん、
まあ、どちらかというとそうじゃない人の方が多いのかなっていう感じですね。
あ、わかった。僕ね、これを通して言いたかったこと分かりました。
はいはい。
男女の、異性の容姿の良さを、
はい。
100% 求める人は僕多分嫌いなんです。
ああ、まあでしょうね。
はい、単純に。
うんうん、でも、お父さんも 100% はじゃないにしろ、容姿の良さっていうのは求めるわけですよね。
そうですね。必要だと思ってます。うん、なぜかっていうと、なんとなくですけど、内面とのリンクがある気がするんですよ。
うん、それは非常に大きいと思います。
うんうんうん。うん、だから、やっぱり無視はできないはずだと思ってるんで。
そうですね。
うん。
うん、
ただそこを、大基準に置いちゃった時に悲劇しかないような気がするのと、
うんうん、
あと男性の場合、男性が女性に、容姿だけを求める、もしくは若さだけを求めるみたいなんだと、
はい。
とてもこう、近視眼的っていうんですかね。
まあ、視野が狭いっていうことですね。
そうですね。短絡的な、はい、考えの持ち主の可能性が強いかなって思ってですね。
うんうん。
うん。
まあ、僕の場合は、容姿の良さ、まあ、容姿が最初のね、この質問に関して最初の時は、はいはい、その気持ちよくわかりますよ、うん、以上っていうことだったと思うんですけど、
そうですね。
容姿がいいに越したことはないっていうことですよね。僕が言いたいのはね。うんうん、多分、落としたさんも同じような感覚だとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えばヘドロみたいな人とはもちろんね、何をすることもできないですよ。
うん
うん、だけど、まあ、ある程度一定以上あればまず OK。その上で、うん、果たしてじゃあ、私、とのその相互理解っていうのがどこら辺までできるのだろうかっていうところがあってっていうのがまあ基準になるのかなっていうところではありますね。
やっぱりその容姿だけで選んでしまうとその中身を重視してない分、
うん、
後でそういうコミュニケーションができなかったりとか元々合わないかったりするけど容姿だけで選んじゃってる場合に、
うんうん、
何かこう辛い状況になるというか、まあ離婚したりとかそういうことになっていくのかなと。
まあ、ただ、やっぱり容姿っていうのは非常に大きな武器になるわけで、その人が一体どんな人間なのかっていうのを知るのにやっぱり時間かかるわけですよ。
そうですね。
本当にこの人を選んでよかったなっていうふうに思うためには、多分一生かけないとわからない部分もありますよ。
まあ、それはあると思いますけど、
うん、ただ、うん、うん。まあ、それだから、それ言ってたら始まらない部分もあるから、
うんうん、
一つ、容姿っていうものを基準に、まず最初を選ぶっていう部分があると思うんですよね。で、
うんうん、
容姿がいい人の方が、自分をアピールするチャンスっていうのが非常に多いと思うんですよね。
うんうんうん、
その、相手に対して自分はこんな人間なんだよっていうのを見てもらう。その、こちらの方に目を向けて、ちょっと注意を向けてもらうっていう部分で言うのであれば、圧倒的に容姿がいい人の方が、そのアプローチをしやすい。
うん、
ですよね。だから、うん、だからこそ、なんていうのかな。お互いに容姿がいい人を求めるし、まあ、動物的なところで言えば、自分の子孫を残すっていうところでも、容姿が良くなってくれた方が子孫は残りやすいので、
うん、
まあ、相手に対してもそれを求めるっていうのも一つあるのかなとは思いますけどね。
うん、そうですね。一つはありますね。
はい。
うん、だけど、まあ、やんず、僕は、こう、見た目より中身だなんていうつもりは全くないんですけど、
はい。
ただ最近すごく感じるのは、
うんうん、
やっぱ中身、内面、ちょっとまあ話また変わります、変わるかもしれないですけど、
はいはい。
容姿の良さを求める男女については、まあ一旦その、うん、まあ終わったとして、
終わったんだ。
うん、終わってないんですけど、
はいはいはい。
容姿の良さっていうのは、この内面みたいなものが、やっぱりこう、すごく実は、顔じゃなくて、表面に出てる、
うんうんうん。 まあ、顔というか、表情とか、
そう、表情。
身の振る舞いとか、
そう。
声のトーンとか、
そうなんです。喋り
方。そういうところですよね、多分ね。
言葉のチョイスとか、
うんうん。
そう、そういうのに出て、で、それが、あの、人を魅力的に見せたりとか、
うん、もちろんそうですね。
ね、補ったりとか、うん、もしくはさらにこう突出して魅力をこうね、
うん、
ガーンって見せたりとかするものだと思うんで、
はい。
うん、やっぱりこう、沿っては来るとは思うんです。だけど、たまにいるんですよね、うん、すごい見た目かっこいいんですけど、明らかにこう、不審者みたいな。
いるいる。
いますよね。
います。あれ、
そのバランスの悪さにすごい僕はこう、怖いというか、恐怖を感じるときあります。
まあまあ、でも、言ってもやっぱりそういう人って、
うんうん、
なんだろうな。まあ、
そう、イケメンなんだけど、
うんうんうんうん、
僕実は会社にいるんですけど、
はい、はい。
フィーだけ手伝ってる会社にいるんですけど、
うんうん、
すごいイケメンなんですけど、
うん、
もう、一言話を会話したら異常だってわかるぐらいの凄さ。なんか、あと、そう、一挙手一投足が行動とかでもうなんか、うわ、やばい人だっていうわかるぐらいのものを持ってる。だけど、顔だけ見たらすごい、イケメンだったりするって、そのバランスの悪いのが僕は怖くてしょうがないんですよね。
まあ、わからんでもないですね、その感じはね。
うん、こういう人もいるんだって、やっぱね、うんうん、そうなるといろんな人に会っていろいろ思うなと思って。
まあ、例外はとにかく多いですけど、
多いですよね。
まあ、僕の感じるところとしては、
うんうん、
その顔がいい人って結構両極端に分かれるなって思ってるんですよ。
お
それが、一つは、顔がいいからもてはやされて、
うんうんうん、
いろんなものに甘えて生きてきた人っていうのはやっぱりちょっとどうしてもなかなか、まあ、人間性っていうものが欠如している部分があったりするわけですね。で、
うん、
もう片方としては真逆で、顔がいいからやっぱり、非常に社交的というか、別に社交的じゃないことが悪いとは言わないですけど、やっぱりコミュニケーションを取りたがる人が多かったりだとか、
うん、
その周りの人と何かをするとか、
うん、
自分を主張するとか、うんうん、っていうことにどんどんどんどんこう成長するにつれてこう慣れていくというか。
そうですね、まあ、イケメンだとコミュニケーション取りやすかったりしますからね。
そうですね、だそういう意味で言うと、うん、いろんな経験をするチャンスがあったりするんですよね。で、単純にみんなが笑顔で話しかけてくれたりとかするっていう、そういう回数が多いっていうだけで、
うん、
自分も笑顔が作りやすかったりだとか、
なるほど、
うん、その人に感謝したりとかする感覚っていうのが非常に芽生えやすかったりっていうのもあると思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんかその容姿とその中身っていうのが両方その、まあ、成立しちゃって両立しちゃってる人も非常に多いと僕は感じるんですよね。
なるほど。
その極端に結構分かれているケースが多いかなっていう感覚はあるんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、なんとなくですよ。本当なんとなくでしかないですけど、
うん、
そのめちゃくちゃ美人なのに、女性の、うん、まあ、特に僕が感じるのは女性の場合で、めちゃくちゃ美人なのにずっとブスッとした顔をしてる人とかもいるんですよね。
うんうんうん、いますね、
うん。そういう人って本当にもったいないなって思うけど、そういう人生歩んできたんだなっていうふうに感じちゃうんですよ、こっちがね。
うんうんうん、
そうすると、全然魅力を感じさせないというか、
うんうんうん、
やっぱり単純に笑顔が良かったりだとか、相手を褒めるのがうまかったりとか、
うんうん、そうですね、
うん、そのどんな些細なことでもその見つけて褒めたりだとか、
うんうん、
気を使ったりだとかすることができる人の方が非常に魅力的に映るので、
う
ん
う
ん、
そうでそれだから僕は、うんうんうん、多分これで通して言いたかったのはきっとそういうことだと思うんです。容姿の良さを求めるだけだとそういうことになるよっていうか、そういうところ見えなくなっちゃうよみたいな、うん、
まあまあどうなんだろうな。僕は 100% っていう人に今まで会ったことがないんでね。
あ、そうですか。
うん。まあでも中にはいるんでしょ
うけど、ね。経験がない人ほどそういうこと言うイメージが僕すごいあるんですよ。
どういうことですか？経験がない人っていうのは？
まあ極端に言うと、
は
あ、彼女が今まで一回もできたことない人とかの方が容姿を求めたりする。
はあ、ああ、それはそうでしょうね。
ね、経験。
その容姿だけじゃどうしようもねえんだなっていうことを実感するためには、そのね、経験が必要ですから。
うんうんうん。
うん。言ってしまえばね。うん。まあ、その前、
そうですね、だからイケメンとか、すごいいい女と付き合って失敗してみたら分かるみたいなところですよね、きっとね。
そうですね。前、その、お父さんがゲストで来ていただいたときに、
う
お話しいただいて、あ、なるほどなって思ったことが一つあって、
はい、
あの僕がいろいろと僕はこう思うんだこう思うんだっていうふうに話してた時に、うん、あの落とした さんが今こう感じましたと、その例えばあの、まあ、僕がその言ってたのはその相手に、うん、あの理想で言えば全て心をオープンにしてほしいと、
うん、
で僕もオープンにしますよみたいな話をしてたんですよ、
うんうんうん、
であの例えばその女性が前に付き合ってた男性で、
うん、
ものすごく自分のことをその理解してくれないとか、
うん、
ものすごく身勝手な人だった場合は、
うん、
その次に僕と出会ってオープンにしてくれ、うん、僕もオープンにするってなったらすごく魅力的に感じるだろうし、
うんうんうんうん、
その逆で前の男性がオープンにしてほしいというタイプで重く感じちゃって別れたとかだったら、
はい
はいはい、逆に俺についてこいみたいなタイプに惹かれちゃうんじゃないかみたいな話をされてたんですね。で、まあ、直前にそういうことがあったら、まあ、その反動でっていうのも一つあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
そういう経験をしていくことで本当に男っていろんなタイプがいるんだなとか、
うんうんうん、
人間って本当に人それぞれ違うなとかっていうところを感じることができるはずなので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうした上で初めて、あ、じゃあ容姿っていうのはどれぐらい自分にとって大事 で、
うんうん
う
ん、
で性格はこういうのが良くてっていうのが形成されていくと思うんで、
うんうんうん、
まあそうですね、一概にはどうとは言えないですけど、
ね、
経験をしている方が、うんうん、そういうふうな感覚に至るっていうのはそうでしょうね。
経験をしたり何かこう実体験をしたりする方がだんだん容姿の良さだけじゃなくて、
はい、
パーセンテージがこう内面もしくは内面から出るものみたいなものに気づきやすくはなりますよね、きっとね。
そうですね、あの、うん、気づかないですね、まあ、やっぱり今おっしゃったみたいに経験できてないと。
そうですよね、
相手の優しさとか、
うんうんうん、
ちょっとした逆に怒りとかね、表情から、
うん、
あ、今の俺の一言でちょっと怒っちゃったなとか、そういうことに気がつかないんで、とにかくもう何でも経験することですね。
そうですね、
それは言えますね。
うん、
はい、
で、じゃあまあ、
はい、
どうします、そろそろ。
そうですね、ちょうど
コメント読んで、
コメント読んでいきましょうか。
はい、
12番七七さん、自分の目的への道を邪魔するものは排除する、それ以外は割とどうでもいい。それを許すといえばそうかもだけど、わざわざ名前なんていらないかもね、ということで、あの最後のわざわざ名前なんていらないかもねだけがちょっと僕理解ができてないんですけど、
うん、もうちょっとどういうことか
ごめんなさい。12番七瀬さん、その前の部分はねなんとなくわかるんですが、
うん、僕らが会話の中で何か言ったんでしょうね、きっと。
多分そんなこと言ったんでしょうね、名前云々っていうところをね、まあ、極端に言えばそういうことだということです。僕がね、いつも言ってることは、自分の目的への道を邪魔するものは排除すると。
うん、
でも、みんな感じてることですけど、そんな単純ではないって感じてると思うんですよ。
うん、
この一文で済むような内容、人生ではないと、
うんうんうん。
なんでかっていうと、排除した時に自分にとってデメリットがあることも非常に多いと。
うんうん、そうですね。
うん、まあ、ただそこは、その排除した時のデメリットと排除しなかった時のデメリットを比べる必要がありますよねっていうのが、僕が、まあ、
そうですね、さっき話したことですよね。
そうです、そうです。
それでもう排除するのにもストレスかかりまくって最終的に電車飛び込んじゃうぐらいだったら横にそれで逃げて、で、そっちを、自分の道とすればいいっていう、そういうことですね。
そういうことです。
うん。
まあ、それ、まあ、潰せる人は潰せばいいし。はい、も
う
そこにやたらと反応しますね、さっきからね。潰すって単語が来るとだいぶ笑っちゃうんですけど。
うん、楽しい。
楽しい。はい、じゃあ次行きます。はい、13番七七さん。人生パートナーとしては、容姿はあまり関係ないかなということです。
経験されてる方です、
ね。いろいろとね。はい。まあ最初からやっぱりそうっていう人はいないですよね。
うん、最初から中身見れる人は相当の猛者ですよね、きっと、ね。
そうですよね、本当にね。うん、まあ、あとは、まあ、本当に、ガキの頃の話ですよ。
はい。
ガキさん、本当、小中、まあ、高校生ぐらいまでそうかな。本当に世界が狭いじゃないですか、あの頃って。
狭いですね。
単純に、隣の家に住んでるとか、単純に同じクラスになるってだけで、その対象になるっていうことも、一つありましたよね。
うん、あります、あります。
なんていうか、ただ特別でも何でもないんだけど、
うん、その近いからとかね。
そうそうそうそう、うん、なんかこの人が特別なんじゃないかって思い込んじゃう部分っていうのはあったりはしますよね。
うんうん、
はい、
あります、あります。
はい。で、14番七七さん、一生連れ添うから容姿は大事という人がいる。ただその考えには自分には、共感できない。やっぱり性格が優先される。 だって死ぬまで一緒にいるんだからということで、うん、だって人間だものっていうところでね、
うん、
まあ、
まあ、容姿は変化しますしね。
そうですね、うん、ただ性格も変化するんですよ。
しますね。
はい。
だけど、まあ、やっぱ基本的にはやっぱ、性格でコミュニケーション取れなかったら、辛いですよね、きっとね。まあ、
そうですね、
うん。そういうことを多分言われてんじゃないですか。まあ、そういうことですね。性格を優先されるってことは。
はい。
うん。
まあ、でも逆に言えば僕は、その、もちろんこの14番7さんがおっしゃってることもすごくよくわかるんですけど、一生連れ添うから養子は大事っていうのも一つ理にかなってると僕は思いますけどね。
うん。あの、この顔嫌いだなって思いながら一緒に言うのは辛いですから。
そう、辛いです、辛いです。まあ、まあでもそれが変化することもありますからね。
そうですね。
好きな顔だったのが嫌いになれば、嫌いな顔が好きになるということも容易にあることですから。
うんうん、そうそう、全然コンビじゃなかったけど、付き合ったらそういう顔、その顔好きになっちゃうこととかありますからね、そうそう、全然。
むしろ僕は本当に個人的な趣味嗜好を申し上げますと、
はい、聞きたいな。
趣味嗜好を申し上げますと、変化する顔が好きっていうのはありますね。
な、ん？
変化する顔が好き。要するに表情を変える瞬間が好きっていうのはあります。
経年劣化ではなくて。
そうですね。まあ、別に、まあ、それも一つありだとは思いますけど、
はいはい、
ものすごく僕 S なので、
はいはい、
例えば自分が、まあ、S っていうのはいろんな意味でね、
サービスの S だ、
そうそう。あ、いい、古い話持ってきますね。自分がアプローチした、要するに言った言葉とか、取った行動によって変化していく表情っていうのが好きっていうことです。
ああ、わかります、それ。
うん、
うんうんうん、
まあ単純に好きだよとかって言ったら嬉しそうな顔になるとか、
うんうんうん、
その何かプレゼントしたらその喜ぶとか、
はいはいはい、
うん、っていう自分が変化させたっていう感覚が、
ああめちゃくちゃわかりますそれ。
すごく僕はその支配意欲が強いので、
はい、
束縛したがるタイプなので、
ああそれ束縛になるんですかね。
いや わかんないですよ。でも僕はそういうタイプなんですよ。束縛したがるタイプなので。まあそういうのがすごく強く影響してて、例えば全然パッと見自分のタイプじゃない人だったとしても、
うん、
自分がやったことによってすごく喜ぶような顔に変化してったら、うん、ものすごく嬉しいんですよ、僕。
わかります、それは。
ものすごく興奮するんですよ、いろんな意味で。
わかります。はい。
だからこそ僕、ホテルやるんですけどね。
なるほど。
はい。まあそれはもう大事な人とか関係なく、まあお客様も大事な人ですけど、それをずっとやり続けてたいってだけっていうところですね。
なるほど。
はい。かっこいいこと言いました、今。はい。かっこ
いいな。
15番の話さん、重要視はしないけど、容姿もその人間の一部だと思う、そして容姿ばかりで相手を選ぶに人間がいてもいいと思う、ただ理由がみんながそう言ってるからみたいなニュアンスは個人的には嫌だねということで、まあ、総合して言えば僕も落としたさんもこの15番の話さんと大体同じような感じ、
大体同じですね、
うん、そんな感じですね、
うん、
というところで、まあ、コメントも一応追いつきまして、
はい、ありがとうございました、はい、皆さん。
どうしますか？次のところ行きましょうか。
行きましょうか。
はい。
もう結構時間経ってますから。
ドラえもん、気がつけば両生類の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、のび太のくせに生意気だって殴られちゃったよ。それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。そんな、人間に自由意志はないっていうの？その答えは気がつけば両生類で検索だね。